お祈りいたします。愛する天のお父様、皆を心から賛美また感謝いたします。今からあなたが今日用意してくださった御言葉に私たちは心を向けてまいります。神様、どうぞこの御言葉を取り継がせていただく、この者の唇をあなたが清めてくださり、御霊の導きによってあなたの御心を取り継ぐことができますよう助け導いてください。また今日語られるこの御言葉が私たち一人一人のうちにあって霊の糧となり、私たちを励まし、またあなたの栄光を豊かに表すものとなりますように助け導いてください。これからの時をすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。
We don't have English translation on screen today, but we have the English translation written on the paper, which is available at the front desk. And those who are joining online, I apologize that I didn't send the English translation in PDF this morning. So I'm very sorry, but I will make sure to send you after the service.
ごめんなさい、英語の、ね、方、英語なんで日本語でアナウンスする必要はないので、もう次に行きますけれども、はい、そういうわけで皆さん、マタイの福音書13章にね、私たちは数週間前から入りました。マタイの福音書の13章には、天の御国の奥義について、まあ、イエス様がお語りになった7つの例え話が記されています。で、私たちはこれまで、種まきの例え見ましたね。それから毒麦の例えをその後に見ました。そして先週はからし種とパン種の例えから、この天の御国とはどういうものかについて、その奥義を学んできました。で、今日ですね、ご紹介する、まあ、今度5番目と6番目になるんですけれども、この例え話もですね、まあ、基本的な構造というか、的には、まあ、前回と同じようにですね、2つで1つというんですかね、前回もからし種とパン種とセットでね、私たちは、見ましたけれども、今回も、まあ、2つで1つ、まあ、1対っていう言い方したらいいんですかね、2つで1つの、例え話になっていますので、一緒に、これも見ていきたいと思います。短いですのでもう一度お読みしますね。もう一度今日の例えのところをお読みしますね。44節から、天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。これが一つ目ですね。それから二つ目の例え話、また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は、行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。まあ、同じような似たような例えですよね。畑に隠された宝、それから素晴らしい値打ちの真珠、これ実はどちらも単数形なんですよね。日本語でもわざわざ真珠の方は素晴らしい値打ちの真珠を一つっていうふうに書かれてますね。一つ見つけた。で、宝の方はなんかイメージすると、私たちジャラジャラジャラジャラ宝の山みたいなイメージするかもしれませんが、ギリシャ語の本文ではこれも単数形で、書かれてる。どちらも単数形で書かれてるんですね。つまり世界に一つしかない、世界に一つしかない宝物、そして一生に一度ですね、巡り会えるかどうか、そしてもうその機会を逃したらもう二度とそれを手に入れることはできない、同じものは他を探してももうどこにもない、世界で一つだけの、そういうですね、貴重な、まあ、宝、真珠を見つけた人が自分の持ち物をですね、全部売り払ってそれを買い取るという、まあ、簡単に言ってしまえばそういうお話です。この例え話を聞いてですね、 皆さんはどんな風に解釈するでしょうか。何をイエス様言ってるんだろうって皆さん思いますか。おそらく多くの人がですね、この例え話は、まあ、いわゆる福音、まあ、福音すなわちその福音によってもたらされる天の御国ですよね、もっといろいろ別の言い方をすれば、イエス様の福音を通して与えられる永遠の命とか、罪の許しとか、神様との交わりの回復とか、その神の国、天の御国で神と永遠に憩い過ごす、生きることができるとか、まあ、そういうの全部含めて、この天の御国、福音、イエス様の福音にはそれだけの価値があるんだ、ね、世界に一つだけの宝ですから、それだけ素晴らしいこの福音には価値があるんだ、私たちがもう全部、物を売って買う、それだけの価値があるんだ、すごい価値があるんだ、まあ、そんな風に解釈するんじゃないかなと思うんですね、まあ、そういう風に解釈する人が多いかなと思うんです。ですから、持ち物を全部売り払って、持ち物だけじゃなくてですね、もうあらゆる犠牲を払って、もうこの人生捧げ尽くしてでも手に入れる、まあ、手に入れるっていう言い方ちょっとおかしいかもしれませんが、イエス様に従っていくね、もう持ち物全部売り払って、そして自分の人生も全部捧げ尽くして犠牲にしてでもイエス様には従っていく価値があるんだ、だって天の御国をいただけるんだから、天の御国にはそれだけの価値があるんだって、まあ、そんな風に解釈をする方が、まあ、多いんじゃないかなと思うんです。しかしちょっと意地悪なことを今から言いますね。ちょっと意地悪なことを言うと、もしそうだとしてですね、私たちが例えば全財産を売り払ったとして、それが天の御国を買い取るほどの価値を生み出すでしょうか。どうですか皆さんね。まあ、財産と呼べるようなものがある人はまだいいですよね。もう家のモーゲージ、佐久間さんがさっきね、デッドを返し終わりました、感謝ですって言ってましたけれども、そういう、 もう借金を全部返し終わって、家のモーゲージも全部、返し終わった、ね、まあ、財産と呼べるようなものが、まあ、ある人はまだいいですけれども、まあ、私とかね、あるいは最近家を買った、ダニエルさんと愛ちゃんもそうかもしれませんけども、今からモーゲージを払っていこうね、財産どころか、まだ借金の方が多いみたいなね、デッドの方が多い、そういう人もいるわけですよね。そしたらどうなるんでしょうか。まあ、こういうことを話すとですね、いやいやいや、そもそもこれはお金の話をしてるんじゃないんですよ、ね、お金で天の御国を買うなんていう話をしてるんじゃないんですよ、そうじゃなくて、これは私たちの心の姿勢、私たちの生き方、イエス様に対する生き方やこの信仰、心の姿勢について教えてるんですよっていうふうに言う人もいるかもしれませんけれども、でもそしたらそれはそれで、果たして天の御国を買い取ることができるほど価値のある生き方、天の御国を買い取ることができるほど素晴らしい心の態度や信仰、あるいは犠牲を自分は今日まで払ってきました、胸を張って言える人が私たちの中にいるでしょうか。私はもうあらゆる犠牲を払って、もうイエス様に仕えてきましたから、もうイエス様から天の御国をいただく資格が十分ありますね、もう胸を張って言える人が私たちの中にいるかなと思うんですね。なかなかそうは正直思えないんじゃないんでしょうか。ごめんなさい。で、誤解をしないでいただきたいんですけれども、確かにイエス様の、イエス・キリストの福音には、その福音を通して与えられるこの天の御国にはですね、私たちがもう全財産を今日捨てて、そして財産だけじゃなくて私たちの生涯、この命の全てを 捧げる、かけるだけの、いや、むしろそれよりもずっとずっとはるかにそれ以上の価値がイエス様の福音、天の御国にはあります。けれども、ここは大事なところだと思うんですが、けれどもそれはその報いとして、その報酬として、あなたが全部捧げたから、あなたがあらゆる犠牲を払ったから、だからそのご褒美として、報酬として天の御国が与えられるっていう意味じゃないですよね。そういう意味じゃない。天の御国は確かに私たちが全部投げ打ってでもこの人生を託す価値がある。けれども私たちが全部捧げたから、そのご褒美に天の御国を神様くれるっていうのは違いますよね。そこはイコールじゃない。そこを私たちやっぱりしっかり抑える必要があると思うんです。天の御国はもう皆さん耳にタコができるほどね、クリスチャン人生で聞いてきたと思いますけれども、天の御国はあくまでも神様の恵み、神様の恩寵によってもたらされる、与えられるものです。このいわゆる福音のですね、基本中の基本というか、この福音の私たちがここからだけは絶対にそれてはいけないっていう、この一番大事なこの福音の大原則にもう一度立ってですね、そして今日のこの例え話を理解するならば、ちょっと違って見えてくると思いませんか。それは持ち物を全部売り払って、あらゆる犠牲を払って、そして天の御国を手に入れる私たちの話ではなくて、そうではなくて、むしろご自分の命も含めて、そのすべてを犠牲にして私たちを買い取ってくださったイエス様ご自身の物語なんじゃないでしょうか。これはイエス様は自分のことを話しておられる。つまり畑に隠された宝も、そして素晴らしいこの身内の真珠、世界に一つしかない、同じものは二つない、すごく貴重な畑の宝、そしてこの素晴らしい一つの真珠というものも、それは神様の目から見た、イエス様の目から見た私たちのことなんじゃないでしょうか。私たちのこと、いやいやいやいや、私にそれほどの価値はございませんね。私たちはこう謙遜に思うわけですけれどもね。でも私たちは確かに神様の目に宝だって聖書は言ってます。私たちは罪に覆われたこの世界という畑、イエス様は例え話の中で前にも畑っていう言葉を使いましたけど、畑はこの世界を表すって言ってましたね。罪に覆われたこの世界という畑の中に私たちは埋もれている。その罪の中に私たちは見えなくなっているかもしれない。でもイエス様はその罪に覆われたこの世界という畑の中に埋もれていた私たちを見つけ出してくださった。見つけ出して、そして全てをかけて買い取ってくださった。またイエス様は良い真珠を探し求める商人のようです。良い真珠を探し求めた、あっちこっち旅をする、どこだろうどこだろう、そしてそのように私たちのことを探し求めてください。私たちが探したんじゃない、イエス様が探してくださったんですよね。イエス様が人となってこの地上に来て私たちのところに来てくださった。99匹を山に残していなくなった1匹を探しに行く、それがイエス様ですよね。私たちを探し求めて、そしてご自身の尊い命を代価として私たちを買い取ってくださった。そんな風に今日のこの例え話読むことができるんじゃないかなと思ったんですね。申命記の7章6節から8節に次のように記されています。ごめんなさい、ちょっとこっちに出ませんけれども、まあ、聖書がね、もしお手元にある方は、開いていただいても結構です、もしくは、まあ、メモしていただいた後でね、開いていただいてもいいですけれども、申命記の7章の6節から8節、ちょっと長いですけれどもお読みしますので聞いてください。申命記の7章の6節から8節、あなたは あなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表の、あ、地の面のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされた。主があなたを恋したってあなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はすべての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトの王パロの手からあなた方を、あなたを贖い出された。主は地のすべての国々の民のうちから、まあ、これ畑と思ってもいいですね、うちからあなたを選んでご自分の宝にされた、ご自分の宝の民とされた。でその理由です。それはあなた方がどの民よりも数が多かったからじゃないっていうんですね。数が多いっていうことはつまりそれだけ強い民だってことですよね。それだけ優秀な民だっていうことです。でもそうじゃないっていうんですか、ね、だから選んだんじゃない、むしろ反対、あなた方は最も小さかった、最も弱かった、最も頼りなかった。神様があなた方を宝として選んだのは、あなたが強いとか立派とか優秀だからじゃない。じゃあなぜか、ただ主があなたを愛されたからである。申命記は語ります。ただ主があなたを愛されたから、主はあなたを宝とされた。私たちはよく誤解するんですけれども、価値があるから愛されているんじゃないんですね。そうではなくて、価値があるから愛されているのではなくて、愛されているから価値があるんです。なんかね、哲学的なことをちょっと言ってますけれども、なんとなく分かっていただけますかね。私たちに価値があるから愛されているんじゃなくて、愛されているから私たちに価値がある。私たちが高価で尊いから愛されている、愛、神様を愛しているんじゃなくて、神様に愛されているから、愛されている存在だから私たちは高価で尊いんです。なんか卵が先か鶏が先かみたいな話ですけれども、でもそこには大きな違いがあるということを皆さんなんとなくニュアンスとして分かっていただけますかね。もう一回言いますね。私たちは価値があるから愛されたんではなくて、愛されているから、神様が愛してくださっているから私たちには価値がある。ですから私たちが、例えば私たちが罪を犯してしまうとき、私たちが罪を犯すときに神様はそれを見て心を痛めますね。心を痛めて悲しまれます。でもだからといって私たちが神様にとって無価値な存在になってしまうわけではない。あ、昨日まではいい子だったのに今日罪を犯したからもうこれ価値がない、もうちょっと傷がついて汚れたからもうこれ価値がない、そうじゃないですよね。私たちが罪を犯すとき神様は確かに心を痛めて悲しまれる。でもだからといって私たちが神様にとってその瞬間無価値な存在になったわけではない。また私たちに対する神様の愛がそのことのために冷めてしまうわけでもないです。むしろ神様は私たちを愛しているからこそ心を痛め、そして悲しまれるんですよね。まあ、ちょっとあんまり例えじゃありませんけれども、もうなんていうんですか、中古のボロボロの例えば車にね、この何年も乗ってたらちょっとぐらい、もう明日は廃車だなんて思ってたら、別にその辺擦ったってぶつけたって私たちはそれほど気にしないですよね。でも買ったばかりのもう本当に大事なこの新車なんて、もう5ミリ傷がついただけで、特に日本人だと、ああとかってもうね、大騒ぎをしますよね。 まあ、ちょっとそれとね、これはもうレベルが違いすぎるので比べるもんでもありませんけれども、神様が心を痛めてあーって悲しまれるのは、それだけ私たちを愛していることの裏返しなんですね。そう思ってなかったら神様は心を痛めないし、悲しむこともされない。そして私たちを神様は愛しているからこそ、御子イエス・キリストをこの地上に送ってくださいました。私たちのために送ってくださいました。それはローマ人への手紙の5章8節にはっきりと記されています。ローマ人への手紙の5章8節、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私たちがまだ罪人であった時にイエス様を遣わし、イエス様は私たちの罪のために死んでくださった。ここに神様の愛が明らかにされている。その通りですよね。そして私たちはこの神様の愛を知って、そしてそれを受け入れる時に、受け入れた時に初めて、そこで初めて、ああこのお方に全てを捧げよう、あこの神様に全てを委ねよう、あこのお方になら全てを任せることができる、そう初めて心から思うことができるんじゃないでしょうか。まあ、そういう意味ではこのイエス様を通して明らかにされたこの神様の愛に触れて、そしてその愛に応答して生きる私たちのあるべき姿を、まあ、今日の例え話は描いている、解釈することもできますよね。だからこの例え話の中には2つの姿が同時に描かれていると思うんです、ね、一つは、まあ、私たちはよく、天の御国はそれだけの価値があるから私たち人生持っているものを全部捧げましょうって、でもそれは後の方ですよね。まずイエス様が全部を捧げてくださって私たちを買い取ってくださった、その愛があるからこそ私たちは神様に委ねていくことができる、信頼していくことができる、捧げていくことができるんじゃないでしょうか。いずれにしても、まあ、聖書の御言葉、第9版の4章10節の御言葉をそのまま借りれば、いずれにしても私たちが神を愛したんじゃない、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださった、そして私たちの罪のためになだめの供え物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。ここに愛がある、この神様の愛こそが私たちが神様を今日愛する動機ですよ。神様を信じる理由ですよね。そしてあらゆる奉仕、またその他全ての働き、ミニストリー、日常生活で皆さんが主の名のために成してくださる、その全てのことの原動力はここにある。この神様の愛から全てが始まっている。私たちは天の御国を買い取るために何かいいことをするわけじゃないですよね。そうではない、逆です。ヨハネはこの手紙の続きで、だからこういうふうに言うんですね。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、ここから私たちの信仰のすべてが始まっていく。ここからまさに自分の持っているものや人生やすべてを本当に喜んで捧げて神様に伝えていく人生というのは、ここからすべて始まるんですよね。神がこれほどまでに私たちを愛してくださった、全部売り払って、自分の命さえも売り払って、イエス様、神様、私たちを買い取ってくださった、その愛からすべて私たちの信仰人生始まっていきます。私たちのために全てを捧げてくださった主イエス様の愛を覚えたいと思います。そしてまた同時に、その主の愛に応答して生きるものとして、今日の御言葉ですね、この例え話、もう一度お心に留めて、そしてお祈りして今日閉じたいと思います。 天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部り払ってその畑を買います。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を全部り払ってそれを買ってしまいます。ここに私たちの主イエス様のお姿と、そしてそのイエス様を信頼して歩んでいく私たちの姿、これが二つがオーバーラップして描かれているのではないでしょうか。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。あなたは私たちのために全てを捧げ尽くしてくださいました。神であるにもかかわらずその姿を捨てることができないとは考えないで、私たちのために本当に使える者の姿をとって、そして十字架の死にまでも従順に従ってくださいました。その命を最後の一滴まであなたは捧げ尽くして、出し尽くして、そして私たちを買い取ってくださいました。それほどに私たちを価値あるものとし、私たちを愛してくださる神様、心から感謝いたします。どうぞそのように愛してくださる神様を私たちも主と心に信じ崇め、私たちもまた主よ、あなたに全てを捧げて歩んでいくことができますように、どうぞ力づけ励まし導いてください。全てを感謝し御手に委ね、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。